こんにちは、川崎市の多摩区から集っております石黒と申します。今日司会を仰せつかりました。非常に、朝はちょっと涼しかったんですが、いい天気になってきて、気持ちいい朝で、いつも家族、子供が2人いるんですけれども、日曜学校があるの で僕は最近日曜日に朝起きられなくて、家族だけ先に出て僕だけ午後の、礼拝に出たりっていうことがあったんですけど、今日は珍しく起きられて、来たんですが、ちょっと礼拝の時に眠くなってしまって、歌ってる時は気持ちよくて寝てしまいました。どうでもいい話なんですけど、今日はすいません。まずお祈りをいたします。尊き主の皆を賛美し感謝いたします。今日もこのようにして数多くの兄弟姉妹があなたの声を聞きにここに集まってきました。またあなたを知らない方もこの中にいるかもしれません。あなたが今日語られる言葉が私たちの耳に入り、またあなたを知らない方の耳に入り、そこから私たちが栄養を得て、またあなたを知らない方のから心から目を出して育っていくことを私たちは確信をしていますから感謝します。どうぞ聞くそれぞれの耳をあなたがよく開いて受け取るように私たちの心を整えて導いてください。足りません感謝と祈りですけれども、尊いイエス・キリストの御名によって御前に捧げます。では、引用の箇所を、読ませていただきます。新約聖書の307ページから308ページ、新約聖書307から308ページ、第一コリント13章1節から3節、第一コリント13章の1節から3節です。拝読いたします。たとえ私が人の威厳や御使いの威厳で話しても愛がないなら、やかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が 予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。たとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体に渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。今日の題はパウロと愛の賛歌、アクトヒロシ系です。
おはようございます。浜島から集っておりますアクトと申します。今日はよく兄弟方も引用されます第一コリント13章をご一緒に学びたいと思います。この章は愛の賛歌と言われる章であります。私どもの世代ですと、愛の賛歌というと腰地吹雪を思い浮かべるんです。本日はお若い皆さんご存じない方ばかりかと思います。パウロの愛についての素晴らしい、要約、この一章の中に集約されている章、言っていいと思います。パウロがコリントの教会の人々に宛てた第一コリント、コリント全書ですが、コリントは当時ギリシャのアカヤ州の首都で大都市でありました。ギリシャ時代から栄えた古い町ですが、度重なる戦争で一旦全滅します。その後ローマ帝国になってカイザルが再建し、パウロが伝道に行った頃は再び商業都市として栄え、大都市になっています。コリントはパウロが一番長くいたエペソが2年でありますが、コリントには1年半滞在しております。パウロの滞在としては2番目に長く滞在した町であります。大都市であり異教徒ばかりコリント、そこでパウロの伝道により小さなキリスト者の群れができました。どんなに大変な思いでこの群れを立ち上げたことでしょう。パウロにとってはまさに苦難を共にした最愛の兄弟姉妹、それがコリントの人たちであります。この書はそうした人たちに送られた手紙ということです。第一コリント13章のすぐ前の12章では、パウロは人間のさまざまな賜物、能力について語っています。知恵と知識、信仰、癒し、奇跡、予言、異言などなど、神様が私たちに与えてくださった賜物である人間の能力について語っているのが12章であります。人はそれぞれ異なった知識能力を持っています。ある人は宗教的な知識や啓示によって予言をし、またメッセージをしたり、またある人は医学で病気の人々を助け、またある人々は法律で困った人々を弁護したり助けたりする。心優しい多くの人たちは奉仕をし、慈善活動に参加する方もたくさんおられます。こうした能力は すべて神様が私たちに与えてくださった賜物であり、私たちはそうした賜物を神様のために用いなければいけない。そのためにも神様からいただいた能力を一生懸命磨きなさい。これが12章の骨子であります。さまざまな人間の能力について論じている最中に、突如その能力についての話題を中断して語り出したのが次の13章、愛についてであります。この能力論から愛に、の話題に転換するつなぎの言葉が12章最後の一節、31節お読みしたいと思います。あなた方はより優れた賜物を熱心に求めなさい。また私はさらに勝る道を示してあげましょう。こうして今まで見てきた学問、科学、そうした、それに関連したさまざまな能力、そういう賜物、神様からいただいた賜物を主のために用いなさい。そのためにもいただいた能力を磨きなさい。そして最も大切なのはさらなる道を示そうと言っている。最も大切なものがもう一つあります。それが12章の最後であります。で、13章から愛について始まりますが、まず愛が今まで見てきた学問、科学、知識のすべてに勝る最も大切なものであるということを宣言します。愛に比べたらどんな知識も知恵も、宗教的知識や奉仕、さらに信仰すらも愛の素晴らしさに比べたら色褪せる。愛こそが命であり、愛こそが神そのものであるということを高らかに宣言する。それが13章1節、2節、3節、兄弟に読んでいただいたところです。お読みします。たとえ私が人の威厳や見つかりの威厳で話しても、愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じです。またたとえ私が予言の賜物を持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもありません。またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。第一節で威厳が出てきます。威厳とは、一つには外国語、またはギリシャ語、ラテン語のような古代語という意味で聖書では時々使われております。もう一つは初代教会の頃盛んに用いられました神様に関する特別な言葉、神様から与えられた特殊な言葉で神様からの啓示を聞き、その啓示をまた普通の言葉に読み解く能力、それが威厳と言われているものであります。初代教会の頃の人たちは、多くの人たちがこの威厳を語っております。パウロもペテロもしばしば威厳を語っています。しかし現在私たちは威厳を語る能力を与えられておりません。神様は今日では必要がないとお考えなのでしょう。この点は後で、見ていきます。13章1節は言い換えれば、どんなに難しい外国語や古代語を駆使し、神学学問を極めて神様の啓示を語り、素晴らしいメッセージをしても、 その根底に愛がないなら、それはやかましいドラやうるさいシンバルと同じだ。ただうるさくて虚しいだけだ。こう言っております。大変厳しい言葉です。二節では、たとえ私が予言のたまものを持っており、またあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じ、また山を動かすほどの完全な信仰を持っていても、愛がないなら何の値打ちもないと言っております。予言と信仰が出てまいります。すなわち、どんなに宗教的な知識やさらに深い信仰があったとしても、愛がなければそのような信仰は価値がないと言っております。三節で事前献身が出てまいります。十三章三節、またたとえ私が持っているものの全部を貧しい人たちに分け与え、また私の体を焼かれるために渡しても、愛がなければ何の役にも立ちません。貧しい人のために全財産を提供しても、さらには命まで捨てたとしても、その根拠に愛がないなら何の役にも立たない、言い切っております。クリスチャンはいいことしなきゃいけない、慈善活動や奉仕に行かなきゃいけない、だからしょうがないから、まあ、たまには暇ができたら行こうかと、そういう慈善奉仕は主はお喜びにならない。こうして愛というものが知識や信仰すらよりも、また命を捨てるほどの慈善よりも愛が大切だということを歌っているわけです。次の4節から7節までが愛の本質についてのパウロの解説であります。愛は霊でありますから、目に見えない、科学的にも証明できない。そこでパウロはあらゆる角度から愛とは何かということを定義していきます。いわば、まあ、愛の絶対的な評価、多角的な評価説明というのが4節から7節です。お読みいたします。愛は寛容であり、愛は親切です。また人を妬みません。愛は自慢せず傲慢になりません。礼儀に反することをせず、自分の利益を求めず怒らず、人のした悪を思わず、不正を喜ばずに真理を喜びます。すべてを我慢し、すべてを信じ、すべてを期待し、すべてを耐え忍びます。たったこれだけの四節の中で、パウロは愛についてのさまざまな側面を見事に活写していると言っていいかと思います。まず、愛は親切である。最も基本的な愛の特性でしょう。これは人間でなくても優しく親切に思いやりを持って対するということはできる。まあ言うなれば生物的な愛と言っていいのではないでしょうか。まあワンちゃん猫ちゃんでも可愛がることはできますね。これも最も基本的な愛の一つである。その次に2番目には、愛は自慢せず自己の利益を求めず怒らない、責めない、すなわちマイナスの感情、自己中心の特性というものを捨て去ること、それが愛であるという言い方をしております。これは人間にしかできない愛ではないでしょうか。人間的愛と呼んでおきましょう。怒らず、責めず、 すなわち許すというのもこの愛ではないかと思います。自分を十字架につけた人たちを許してあげてくださいと天皇お父様に祈られたイエス様、これこそ究極の愛ではないかと思います。ルカの23章、新約の153ページ、ルカの23章32節、他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らはくじを引いてイエスの着物を分けた。また裁いてはいけないというのもこの第二の愛にあたると思います。裁いてはいけません、裁かれないためです。マタイの7章1節10ページ、7章1節から2節お読みしましょう。裁いてはいけません、裁かれないためです。あなた方が裁く通りにあなた方も裁かれ、あなた方が測る通りにあなた方も測られるからです。そして第三に、すべてに期待し、すべてを耐え忍ぶ、これが愛だと言っております。神の愛に最も近い愛ではないかと思います。どんなダメ人間でも心から愛してくださり、立ち返って人ともに歩むことを期待し待っていてくださる、これが神の愛であります。人間にとって期待されるということがどんなに大切なことか、これは私たちも体験していることです。誰にも期待されないということほど辛い、悲しい、悲惨なことはありません。裏切り続けたユダヤの民を、待って待って待ち続けてくださった天のお父様、これこそが主の愛であることがわかります。エレミヤの4章をお読みしてみましょう。1142ページ。エレミア4章1節、このイスラエルの裏切り続けるイスラエルのためを待ち続ける神の愛の言葉、何十箇所、イスラエルよ、もし帰るのなら主の御告げ、私のところに帰ってこい。もしあなたが忌むべきものを私の前から除くなら、あなたは迷うことはない。どんな人でも悔い改めて主のもとに戻ってくるなら許しましょう。主のもとに帰ってくるのを何千年も待ち続けてくださった。これが神の愛であります。別の言い方をすると、愛する価値のあるものだけを愛するのが人間の愛、エロス。愛する価値のないものををも愛したものが神の愛、アガペということが言われておりますが、イエス様が汝の敵を愛せ、自分を迫害する者のためにも祈れとおっしゃった。また神様は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるとおっしゃったのも同じことだと思います。マタイの5章 新約の8ページ。マタイの5章43節。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも雨を、悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。こうしてまずパウロは親切にする、優しくする、可愛がる、そういう生物的な愛、2番目に怒らず責めず裁かない人間的な愛、そしてどんな人をも期待する、どんなダメな人にも期待をかけて主に立ち返る、そして主と共に歩むのをじっと待ち続ける、それこそが愛であるということを語っております。たった4節ですか、たった4節の短い中で素晴らしい愛の3つの側面を見事に描ききっている。これが13章4、5、6、7節であると思います。そして最後にパウロは愛こそが全ての能力、すべての特質の中で最も大切なものであるということを宣言いたします。また前の第一コリントへ戻りましょう。308ページ。13章8節。愛は決して耐えることがありません。予言の賜物ならば廃れます。威厳ならば病みます。知識ならば廃れます。ここでパウロは3つの人間の能力について比較しております。すなわち予言と知識と威厳ですね。そして予言、これは宗教的な啓示でありますが、予言は廃れる、知識、これは学問的な知識、これも廃れる、そして威厳、神様とコミュニケーションする特別な言語能力、威厳は病むと言っています、なくなると言っています。後で見ていきますが、予言と知識は完全な真理が現れるまで期限付きで有効なものであるという見方をしております。完全な真理が現れれば予言も知識もいらなくなる、したがって廃れる。この完全な真理というのが後ほど出てまいります再臨であります。しかしこのような威厳についてはパウロの予言通り現在ではもうほとんどなくなっております。ではどうして予言や知識は廃れ威厳はやむのかということを3つの例えで説明しております。それが13章9節から12節までが例え話であります。9章10節が部分と全体の例え、11節が幼子の例え、12節が鏡の例えであります。一つ一つ見ていきましょう。9節、 というのは、私たちの知っているところは一部分であり、予言することも一部分だからです。完全なものが現れたら、不完全なものは廃れます。今、知識も予言も不完全なものであり、部分的なものでしかないんですが、例えば、誰も神様にお会いした者はいない。ですから、神様はこんな方であるに違いない。神様はこんなお考えを持っておられるに違いない。ということを予言や知識から私たちは部分的に類推しているわけです。しかし、完全なものが現れたら、最後に出てまいります再臨の日に神様に直接お会いすることができたなら、そんな類推をする必要はもうないんですね。目と目を合わせて主にお会いできる、その時にはもう知識も予言もいりませんよ、そういうことであります。2番目が幼子の例え、11節、私が子供であった時には子供として話し、子供として考え、子供として論じましたが、大人になった時には子供のことをやめました。子供の頃には子供らしい言葉で話す。子供らしい考えをする。そして子供として論じ合う。威厳も予言も知識も子供としての能力、知識であったわけですが、もう大人になったら、そういう子供の話し方、子供の考え方、子供の議論の仕方はもうしません。そのように、威厳も予言も知識も、もう大人になればいらないんです。のが2番目の例。最後が、鏡の例えです。13章。これが一番わかりやすいと思います。これ一番最初に読めば9節、10節、11節すぐわかるんですが、まあ最後に出てまいります。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔とを合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。今私たちが神様のことを考えるとき、それは鏡にぼんやり映っている神様を見ているに過ぎない。知識や予言によって神様はこんな方だろう、こういうお考えをされるに違いない、そういうことをぼんやりと考え思っている。しかし再臨の時には神様に直にお会いするのですから、もう鏡はいりません。すべて神様は今すでに私たちのことはすべてご存知ですが、と同じように私たちも神様のことをすべてを知ることができる。鏡を通す必要はない。そういう例えであります。すごいですね。こうして予言も知識もいらなくなる。威厳はなくなる。最後に残るのが、信仰と希望と愛が残る。予言も知識も威厳もいらなくなります。そこで残るのは、信仰と希望と愛。これが13章の結論、13章13節です。こういうわけで、いつまでも残るものは信仰と希望と愛です。その中で一番優れているのは愛です。最後に残った信仰と希望と愛。しかし、その中で愛こそが最も大切なものだ。なぜか。信仰と希望は 人間のものである。そして愛は神のものです。だから最後に残った三つの中で愛こそが私たちにとって最も大切なものである。これが十三章愛の賛歌の結論であります。こうしてパウロの愛についての学び、愛の賛歌十三章が終わりました。そこで次の十四章の冒頭、十四章一節がこの十三章の最後のエピローグになっております。十四章一節、愛を追い求めなさい、また御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさい。愛を追い求めなさい、そう言われてもどうしていいか分かりませんが、パウロは愛を追い求めなさい、そしてそのためにも御霊と自分に与えられた能力を一心に磨きなさい、神様から与えられた能力を一心に磨きなさい、そうすることで私たちはますます愛を求めることができるでしょう。パウロはそう言っているのではないかと思います。こうしてパウロの愛の賛歌を学ぶとき、私たちは本当に愛のないものであることに気づき、愕然とします。私たちの日々の生活は本当に愛のないものである。すぐ怒る、そして許せない、裁いてしまう、何よりもどんな人にも期待をかけ、そして待ち続ける、祈り続けるということが本当に少ない日々であります。期待をかけるということがどんなに大切か、もう一度またパウロから学ぶことができたことは本当に感謝であります。こうしてすべてを許し、すべてを期待し、すべてを耐え忍ぶ、そういう無私の愛、神の愛を追い求めることができますように、御霊に頼り、そして主が私たち一人一人に与えてくださった能力を磨いていく、そのことをパウロは私たちに求めているんだと思います。そのような歩みができますように、兄弟姉妹助け合い祈り合って歩んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。
では一言感謝いたします。愛する主イエス様、あなたの皆を賛美します。悪と敬語の口を通してあなたが語られた言葉は、愛について私たちに、教えてくださいました。あなたにある愛、私たちには、持ち合わせておりませんけれども、このあなたがもうしばらくするとやってくる、間、どのようにして過ごしたらいいのか、あなたに会って、愛を求め、今週一週間も歩めますように、導いてください。足りません感謝と祈りですが、愛する主イエスキリストの御名によって御前に捧げます。では、リクエストをお願いいたします。136番です。Thank you.